手を高く上げて講談へとお迎えいたしましょう。
ハレルヤ、感謝します。立ち上がって祈りましょう。どうぞ主を御言葉を実現せよ。そして特に自分に十字架、人には最善。日々暮らしていますと人間関係の問題がたくさん出てきますが、どうぞですね、最善を尽くしてあげてください。そのところで自分の得になるように、あるいはお金儲けになるように、そのように動いてはいけません。それは神様が祝福しないんです。どういう状況でも、たとえ損になっても、それでもあなたが真実を尽くし愛を尽くしているならば、誰が一番得するか、あなたです。神様はもちろん祝福してくださいますけど、何より信頼されるでしょう。家庭でも会社でもどこでも信頼される人になります。信頼されなければ世の中を幸いに生きることはできません。信頼こそがですね、会社が発展し、家庭が幸せになり、また学校生活が楽しくなる、その一番重要なものですからね。そして愛することです。愛されることも愛することもとても重要です。さらに希望ですね、期待される人、期待される人になりましょう。どうぞ自分に十字架、人には最善を。これはとても聖書のこの標語ですからね、どうぞ告白していてください。それでは祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、天を仰いで星を数えることができるなら数えてください。また彼に言われた、あなたの子孫はあのようになります。主よ、自分に十字架、人には死ねず、この原則ありがとうございます。聖地上の司教が未成の宣教師を挙げず、お美女の全ての聖徒が持つことができますように。家庭、学校、社会生活、全てのこの目標達成のためでありますように。保育、幼稚園、そして解放を持たせることができるようお願いいたします。年度その20年生で大学内、さらにどんどんリーダーたちを起こしてください。1時間以上の接種交渉以上、全ての生徒たちは御言葉第一に、御言葉を本当に望むように、御言葉を行うものでありますように。また天のお父様、この土地ありがとうございます。この地は聖なる地です。前の後ろも横もあなたが必ず与えてくださいますように。24時間祈りと賛美の絶えない場所となりますようにお願いをいたします。また天のお父様、あなたの旅イスラエルを覚えてください。世界中から約束の地に帰ってきました。天のお父様、どうぞ彼らが本当に救われますように。決して反キリストに従うことはありませんように。ブロックロクロクの意味を受けることはありませんように。天のお父様、どうぞ彼らを救ってください。主よ、彼らが主を浸りませと呼ぶことができるようにお願いをいたします。偉大人と幼児がイエス様にあって一つになりますように。主よ、ありがとうございます。連邦の司法会地域と息を祝福します。主よ、ありがとうございます。感謝し続けていただいております。アーメン。さあ、元気よくテーマソングを賛美しましょう。 御国で行われているそのままの神様御心はなりますように。あらゆる中止老病から解放してください。ビジョンも与えてください。もっと賜物に満たしてください。家庭、学校、会社において世の光となり、信頼され、愛され、そして期待されるものとして成長していくようにお願いをします。遠方の市教会、地域、区域を祝福します。イエス様、どうぞ一つ一つが本当にそれぞれ成長していきますように、その地域で光となりますようにお願いをします。これからの全てを委ね、イエス様の名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。ではイエス様に対します。ご挨拶しましょう。ご挨拶しましょう。どうぞよく顔と顔を見て心を合わせてください。先週日曜日礼拝終わってからですね、浜名湖というところに、皆さんご存知の人あるかもしれません、妻恋と山派のね、なんか一山を全部キャンプ場にしたようなところがあるんです。温泉まであるんですよ、素晴らしいところですけど、毎年1回、2月の第2火水木ですね、決まってるんで、この日に日本中の聖霊派の教会が中心となって、もちろん牧人派もいいんですけど、中心となってこのペンテコステ信仰会、これは英語に直して JP ジャパンペンテコステフレンドシップというですね、 JPF と言います。そういう牧会者たち、特に教育者の集まりがあるんですね。そこでこのいろいろ疑問やら、もういろいろまた励まし合ったり祈り合ったり、そのようにするこの交わりが今年で51年目ずっと続いてるんですね。そしてこの年々増えていきまして、今年は確かね年近くだったと思うんですけど集まりをなりました。もっとすごいのはですね、私はですから25、6年前からこれに毎年参加してるんですけど、牧師になった時からもう顔がね、顔ぶれがもう、そうですね、私が最初行った頃は500名になるのが難しかったんですけど、今はもうその倍くらいは集まりになりました。で、若い牧師がいっぱい出てきた、そして若い生徒たち、から古い人が少なくなってきてですね、どこに懐かしがあろうと思ってもみんな初めての人が多くてですね、なんといってもまた賛美がすごい、もう超若者の賛美で、もう早くてですね、もう年寄りたちみんなああでもとにかく若いものを育てなければなりませんから、若い人たちがどんどん立ち上がってやるんですけど、その中で常任委員というのがいてですね、20人ぐらいあると思いますけど、大体600近くぐらいの教会、ペンテコステ系がおそらく8000ぐらいあるんだと思いますけどね、大体その中でこの委員が集まっていろいろどのように導いていくかいろいろ会議するんですけどね、毎年出るのがね、もっと分かりやすい賛美を入れてほしい去年も一昨年も出ました。そしてですね、担当のこの、福岡委員会、東京、大阪、それから北海道委員会とか、それぞれの地区で委員会があるんですね。それが順番で回ってそれをこの計画立てるんですけど、大概ですね、もう去年のも、おととしのも入ってますと言うんですよ、必ずお答えはね。大体常任委員の年取った人が多いんですから、分かりやすい賛美も入れてほしい。そしたらその委員からですが、去年と一昨年歌ったのも入れたんですと言うんだけど、その去年と一昨年のがすでに新しくてですねついていかれない、で今年になったらもっと新しいのが入っててもっとついていけない、それでも若者たちを育てようとしてですね、先生たちは一生懸命これについていこうとしています。楽しい、とても楽しい、そしてこの啓発されるそういう大会です。ですからぜひですね、来年皆さんも2月の第2週 必ずありますので、今から祈って行ってみましょう。とても楽しいし、とても若い者が多いし、まあ、目が非常に開かれる。でそこでも、まあ、大体ですね、この最近のテーマはですね、弟子作りですね、弟子をどのように作るかということが一番、まあ、教会の牧会者たち、まあ、全てのクリスチャンたちの、まあ、願いと言ってもいいんですが、そういうものが非常に盛んに、あちこちで叫ばれるようになりました。ちょうど私たちもそのように、のところにおりましたので、よかったなと思いました。キリストが教会の頭です。私たちみんなが体です。から頭と体の関係は、夫と妻の関係、大祭司と祭司の関係、それから主人としもべの関係、それから花婿と花嫁の関係、長男とこの次の継子の関係、そのようにで大牧者と牧師、王様と国民、そんないろんな関係があります。その中で、主人と弟子の関係、これが今叫ばれているわけですね。そして今日は主の弟子になる目標をもとというテーマでご一緒に恵みを分かち合います。体全体が弟子ですよ。みんなで一緒に弟子になっていきます。はい、それでは主語を開いてご一緒に読みましょう。はい、しもべと弟子は違います。しもべは主人の命令通りに仕事をすることが要求され、怠ければ罰されます。弟子は自分のなりたい人、得たい技術のために自ら進んで師と仰ぐ人に弟子入りし、日々主の教え通りに修行を積みます。イエス・キリストを救い主と信じる者は即座に主のしもべとなりますが、弟子は自ら進んで志願しなければ弟子として成長することはできません。しもべのギリシャ語は10種類近くあり、多様なしもべのあり方が描かれています。弟子のギリシャ語はマセーテース1種類です。つまりクリスチャンが自ら師と仰いで弟子入りし、日々修行を積んで目標とする師もただ主お一人ということになります。主は出て行って全ての国民を弟子のしなさいと言われました。これは主のしもべに与えられた命令なのです。はい、つまりですねすみません、イエス様を信じると私たちは即座に神の子です。肉にの民です。祭司です。これは特権と祝福が伴いますね。同時に私たちは主のしもべです。でしもべというのは新約聖書ではですね10種類ぐらいギリシャ語が書いてあるんです。だからしもべにもいろんなしもべがあるということです。管理人としてのしもべ、祭司としてのしもべ、それから、奴隷のようなしもべ、まあ全部こう分けて書いてあるんです。でそれぞれですから、私たちが主のしもべになって主のしもべですという時に、管理人としてのしもべなのか、奴隷のように服従していくしもべなのか、祭司としてのしもべなのか、それは聖書を読まないとわからないんですね。もちろんそれはギリシャ語わからなくても前後の文章を読めばちゃんとわかるようになっています。とにかくしもべはそのように分けてあるんです。ところが弟子というのはね、一種類しかないんです。しかも新約聖書しかない。旧約聖書には弟子という言葉が出てきません。一つも出てこないんです。ただ一つだけ出てくるんですが、それは主の弟子という意味じゃなくて、まあ誰か人の弟子という意味ですね。ですから弟子という言葉は実に新約のクリスチャンにだけ神様が与えておられる特権だということです。弟子というのは、で弟子というのは自分から志願してするものだと書いてありますが、イエス様が私たち信じた主のしもべ全てにですね、出て行って全ての国民を弟子にしなさいとおっしゃいましたから、私たちはみんな心と思いと力を尽くして主の弟子になろうとする努力が必要です。修行する必要があります。私はですね、琴三味線を習っておりました。非常にマイナーな楽器ですから一般化してない。 だからあんまり世の人は知らないわけですね。でも私はこの宮沢賢治じゃなくて宮城道夫という人がもう大好きでですね、もうあんな風に演奏したいと思って、あんな風になりたいと思いました。だけど田舎で生まれましたので、ピアノの先生もないし、お琴の先生もいないし、誰もないんですよ。18の時に大学で大阪に出てきて、もうすぐ探しましたね。すぐ探して、ですから18の時からそれを始めます。から演奏家になるにはあまりにも遅い。だいたい演奏家になろうとしたら、もう小学校ぐらいからこうちゃんとやっていかないと、とてもじゃないけどトップの演奏家にはなれないんですよね。だからね、あ、これダメだなと思いましたけど、とにかく憧れたんです。憧れて、そしてこの先生を探して習いに行き始めました。するとですね、毎年1回大きい街道を借りて、この発表会というか、まああるんですね、公に切符を売ってするわけですよ。ところがマイナーな楽器ですから、一般人はほとんど入らない。まあその渋々家族親戚友達が渋々チケットを買ってくれて来るというですね、非常に悲しい状況なんですけど、まあ1000名1200300名ぐらい入るこの大きいこの会を書いてですね、そこでやるわけですよ。からもう お金が大変でしょう。兵隊借りるのも大変ですからね。そうすると先生がチケットを持たすんです。はい、あなたは50枚、あなたは30枚、あなたは20枚とね、その能力に応じて持たされるんです。で、持たされたらそれを一生懸命売るんですけどね、もちろん売れない。もう自分で買うんですよ。だからもうある程度は上げて、あげよう言うてもいらんという人もいますから、そうなるともうしょうがない、自分で買うわけですね。から50枚持たされたら50枚分のお金、30枚持たされたら30枚分のお金を出さなければならないんです。それだけで終わらない。毎年新しいね、着物っていうか、まあそんな着るのそんなすごいじゃなくて、浴衣とかそんなんですけどね、それを買わないといけない。もうみんなで演奏するときがあるんですから、50人ぐらいで演奏するんですから、みんな同じ着物を着て、あるいは同じ紋付き袴とか着てやるわけですからね、毎年作るんですよ。去年着たのでいいじゃんと思うんだけど、それは許されない。今年はこれでやりますと言ったら、はいと言うしかないんですね。だからね、そのお金がいるでしょ、チケットのお金がいるでしょ、加えてですね、もうものすごい練習させられる。もう何回も何回も会って練習するし、そして年に1回はその、まあ、宮城道夫もその時亡くなってたんですが、その次の師匠、この稚魚先生というんですけど、もちろんもう目が見えないんですけど、まあ、この方の演奏はですね、素晴らしい。もう本当素晴らしくてですね、目が見えないから手をあんまり上げられないでしょう。上げたら次どこ落としていいかわからないから、からもう無駄な動きがないんです。ものすごく綺麗。私はその先生の演奏会とかいつも一番真ん前行きました。一番真ん前でじーっと見てね、どんなにしてこれを手を動かすのか、それを学びました。そのようにして、なんとかしてその先生のようになりたいと思って、その先生が年1回だけみんなの演奏を聴いてくださる。私たちの下っ端は特別に指示して教えてもらうということは不可能。からね、その先生、そしてその先生が OK と言ったらいいわけですよ。その先生がダメと言ったら、もう何回でも練習して、もうみんなで合わせなければならない。なかなか合わないんですよね、楽器50ぐらいの楽器がね、同じように弾こうとしたら、弾いてるのに横で止めてる、なんで止めてるのって言ったら、分からんようになったんだまあだからですね、そういう状況ですから、本当大変でした。からもう発表会が来たらもうみんな頭がもう熱くなってくるんですよ。それくらいするんですけど、でもね、終わった後は成長して、もう努力とお金と涙と汗と、出したら出した分だけ成長して、自分が聞いても分かるんです。あ、こんなに弾けなかったのにすごい弾けるようになってる。から今日兄弟弟子がいますよね。その人の聞いてもね、上手になったね。私たちみたいなど素人が聞いても分かるようになる。だから、これが弟子というものです。弟子は 自分の憧れる師匠、あるいは憧れる技術、どうしてももっとくるくる回転したいとかですね、スキーをもっと飛びたいとかいろいろあるでしょうけど、みんな必ずですね、何か何かで師匠があるはず、先生がね、師があるはずです。で、それは憧れの師じゃないと師にはならない。ああ、なくなりたい、そう思えばですね、みんなそこに行ってもう弟子入りしてお願いしますというわけです。学校なんかもそうらしいんですね。この人に行きたいと思ったらそこに行って、もう洗濯から掃除から何から何から何からみんなやる、もう給料ももらわないで、それでもやって話のこれを習っていく、そのようにしてようやっと高座に登ることができるようになる、そういうものですね、原因というものはね。ただ師と弟子の関係というのはそういう関係です。しもべはもう一方的に命令されたらはいと言ってやるしかないんです。もちろんそれも心を込めて喜んでやる人とやらない人では違ってきますけど、でも弟子となったら明確なビジョンが必要です。私はこうなりたい、どうしてもこうなりたい、そういうビジョンが必要です。私たちイエス様はこうおっしゃいます。出て行って全ての国民を弟子としなさい、もう進んで私も死のようになりたい、私もイエス様のようになりたい、私もイエス様のようにメッセージをし、イエス様のように悪霊を追い出し病を癒す人になりたい、私もイエス様のように愛ある人になりたい、そう皆さん思わなければなりません。そう思ってますか？今日初めて思った人、今日初めて思ってもいいんですよ。思わなければならないんです。だから弟子になるためにはもうイエス様に憧れて憧れて、もう何とかして声をかけてほしい、見てほしい、もうイエス様のなんか技術を取りたい、イエス様は何言ってるのか知りたい、そうですね、熱心に探さなければなりません。修行というのはそういうものです。私はもちろん18歳から始めたからプロにはなれないと思ったんですけれども、まあ、その先生がちょっと褒めてくれたら私はなれると思ってですね、いろいろこの祈りということはその時まだ知らなかったしクリスチャンでもなかったんですけど、噂にですねその先生が私をもっと鍛えなさいと言ってるというのを聞いてですね、よっしゃなれると思いました。それからもう暇があったら弾くんですよ。もう休みの日、夏休みの日は1日は6時間8時間は当たり前です、当たり前です。あちこちサポーターいっぱいはめながらね、もう血は出るし豆は潰れるし、もうとてもじゃないけど塩らしい楽器ではないんですよ皆さんのことって。もう弦楽器はみんな大変だと思いますけどね、この豆が出て血が出て豆が出て血が出て何度も何度も潰す、そういう楽器ですよ。それをやるんです。なんで死のようになりたいから、死のようになりたいから、皆さん私たちはイエス様のようになりたいから1日8時間も祈るし、聖書も暗記するし読むし、手を置いて祈るし出て行って語るし、アメン。これが弟子の姿です。弟子は死のようにはならない、弟子は死を超えることはできない。ルカの6章39節、はい、イエスはまた一つの例えを語られた。ルカによる福音書6章39節、開けた人何ページですか、はい、95ページ、ご一緒に。イエスはまた一つの例えを語られた。盲人は盲人の手引きができようか、二人とも穴に落ち込まないだろうか。弟子はその師以上のものではないが、修行を積めば皆その師のようになろう。アーメン。修行を積めばです。修行を積まなければ師のようにはなりません。弟子は師を目標にしなければならない、そういうことですね。だからイエス様は、私を師と仰ぐならば、あなた方が私の弟子になるならば、私を師と仰いで修行しなさい、修行を積みなさい、そうすれば私のようなところまでは来ます。すごいですね。 イエス様より上に行く人はもちろんないんですけど、でも私たちイエス様のところまで行ったら最高でしょ。そうですね、イエス様のところまで行ったら最高です。問題はあなたが本当に主のようになりたくて憧れて憧れて燃えているか、これが重要なんです。多くのクリスチャンは自分の願いが叶えられることだけで精一杯、もう癒されたらもうそれでいい、あと適当に、とにかく適当に教会で適当に書いてればなんとかなるやろうと、それくらいしかないと信仰が燃え上がりません。弟子にはなりません。私たちはどうしても主を憧れにしましょう。この、はい、イザヤ書をもう一回出してください。この言葉ですね、ここなぜ挙げたかと言いますと、イザヤ書8章の8章7節からご一緒に読みましょう。それゆえによ、何ページですか、イザヤ書8章何ページ952ページ。はい、どうぞ、お互い開けてあげてください。952ページ。はい、よろしいですか。ご一緒に、7節。それゆえ見よ、主は勢いにかける、みなぎり渡る大川の水を彼らに向かってせき入れられる。これはアッスリアの王と、そのもろもろの異星とであって、そのすべての支流にはびこり、すべての岸を越え、ユダに流れ入り、あふれになぎって首にまで及ぶ。インマヌエルよ、その広げた翼はあまねく、あなたの国に満ち渡る。もろもろの民を打ち破られて、驚き慌てよ。陶器国々の者よ、耳を傾けよ。腰に帯して、驚き慌てよ。腰に帯して、驚き慌てよ。共に測れ、しかしならない。言葉を出せ、しかし行われない。神は我々と共におられるからである。アーメン。インマヌエルをその広げた翼はまで、これ有名なイエス様の予言の御言葉ですね。イエス・キリストが十字架の贖いを通して、すべての国々、すべての肉なる者に聖霊が注がれる道を開かれました。これがインマヌエルの翼です。聖霊が私たちのところに下ってくると、今でも私たち縛られた罪や死や、いろんな病苦、それに打ち勝つ力が与えられます。罪に打ち勝つ、悪に打ち勝つことができるようになります。だから人々がどんなに計画を立ててもどんなにしても全部それは打ち破られると書いてあるんです。そうですね、8章13節、はい、12節から、はい、この民がすべて陰謀と唱えるものを陰謀と唱えてはならない。彼らの恐れるものを恐れてはならない。またおののいてはならない。あなた方はただ万軍の主を聖として彼をかしこみ、彼を恐れなければならない。アーメン。もういろいろこの世には陰謀があり策略があり、もうびっくりするようなことがたくさん起こりますけれども、そういうものはもう恐れる必要がありません。インマヌエルの翼が全世界に伸ばされた。そして全ての悪を打ち破る力を私たちに注いでおられる。そして8章16節ですね、はい、15節から、はい、多くの者はこれにつまずき、かつ倒れ、破られ、罠に抱えられ、捕らえられる。私は証を一つにまとめ、教えを我が弟子たちのうちに封じておこう。はい、ここに弟子、これが旧約聖書で唯一出てくる弟子という言葉です。でもヘブライ語の弟子という単語があるわけではないんです。前後の文章から見てどうしても弟子と訳さずにはいられないから訳されているという状況ですね。これは新改訳、口語訳、いろんな日本の訳がありますけど、全部弟子と訳されています。それくらい皆さん弟子という言葉が旧約時代にはないということですよ。旧約時代の人は弟子にはなれなかったということなんですよ。それは聖霊が下ってきて、聖霊の力が私たちに覆わなければ、聖霊の力でなければ私たちは主と同じものにはなれないでしょ。でもダニエルにモーセに素晴らしい預言者たくさんあるんです。 彼らみんな主の預言者であり主のしもべとして神様から愛され尊ばれましたけど弟子ではなかったんですね。びっくりしますね。弟子は皆さんイエス様を信じる聖霊を受け取る初代教会から始まりました。アメン。だから弟子になるということはすごいことです。皆さんの人生の目標は主の弟子になりたい、そういう目標を持ちましょう。主に憧れてください。そのために近づくために一歩でも近づくために修行してください。修行してください。そうすれば私たちは死のようにはなる。死を超えることはできないけど十分でしょ。イエス様のようになったら十分でしょ。イエス様のレベルまでは達することができますというんです。これが主の弟子ですから、これが皆さんクリスチャンの信仰生活のビジョンです。あなたがどの会社に働いてどの家庭で結婚して、どういう状況であってもそれでもあなたの目標はその場所で主の弟子になることです。アメン。あんまり高すぎてこようと、私はもう年やからそういうこと関係ありません。年だろうが何だろうがあなたの中に聖霊が入ればあなたは主の弟子になります。あなたが手を置いて祈ったら癒されます。このね、このハワイので大きな教会の先生がいらっしゃってたんですけど、最初小さな教会だったんですって。60人から80人くらいのね。で、もう癒しとか死人がよみがえるとかそういうことは全然考えもできなかった。ところがですね、ある姉妹が誰かが亡くなってですね、もう先生来て亡くなりましたんで祈ってくださいと言われたんだけど、まあ、自分としてはもう死んじゃったし今更自分が行ってもどうともないし、まあ、とにかくその時はスケジュールがいっぱいで行けなかったので、もうごく普通の姉妹を送ったんですよ。ちょっと行ってあげてって。それごく普通の姉妹がそこに行ったらですね、もうすでに死んでてこの霊安室に置かれてた。でその姉妹が開けてみたらね、全く死んでた。本当に死んでる。もう生きてない。誰が見ても正真正銘の死人だ。ところがですね、その普通の姉妹が10分祈ったんです。生き返らせてくださいと。そしたらですね、生き返ったわけです。ただそう大騒ぎになった。そして、この調べてみるとですね、そんなに長いこと死んでたら脳に酸素がいかなかったら脳がに問題が起こるんでしょ、普通であれば。ところがね、何の問題もないんです。どこにも異常がないんです。それでお医者さんたちも大騒ぎになった。みんな大騒ぎになって、知らないのは牧師先生だけ。そしたら新聞社から電話かかってきてね、あの新人が蘇ったあの教会の牧師先生ですかって言って、いや、もちろんそんなことはありません、それは あそこのホープチャーチ の大きい教会の あそこの先生で、うちではありません、うちではそういうものはありませんと言ったら、いやいや、お宅です、確かにお宅の教会ですと。で、後から見たら自分とこの教会で、そしたらもうですね、もういろんな新聞記者がやってきていろいろ自分に質問するから、自分はね、その普通のあの女性を恨んだんですって。なんで死にを呼び出せるのか。私のところに聞きに来て私は何と答えたらいいのか。自分が祈れと言ったわけでもない、体験したわけでもない、なんであんな姉妹が祈って蘇るのよと自分でも不思議でたまらない。からなのに聞かれたら何か答えなければならない、から本当に、ね、恨んだんですって。でだけどとにかくそのことが噂噂になり、人々が押し寄せるようになり、今やハワイで本当に大きな教会に成長しました。もちろん噂だけでそうなったのではありません。それからもう信徒たちも弟子たちも祈り始めたでしょう。そしていろいろ技がどんどんどんどん起こるようになった。ごく普通の大したことないおばさんが言って祈っても死人が蘇ったんです。癒しがどんどん起こるようになりました。だからね、皆さん、聖霊様がうちにいらっしゃると素晴らしいのはあなたではなく聖霊様です。私たちは塵の器に過ぎませんが、私たちのうちにおられる聖霊様はイエス様と同じ勝利の主です。アメン。 だから技が起こるわけでしょう。だからイエス様がおっしゃったんです。死のようにはなります。私のしたようなことはあなた方もできます。だから死人をよみがえらせ、病人を癒しなさい、悪霊を追い出しなさい、ことも簡単にですね、私たちに命じていらっしゃるんです。これが皆さん主の弟子の姿です。旧約時代、あんなよダニエルやらモーセやらすごい人たちいっぱいいるのに、本日の私たちこの平凡な何でもないおじさんおばさんが主の弟子になれるんですよ。皆さん感謝しましょう。感謝しましょう。ビジョンを持ちましょう。希望を持ちましょう。もう私は何の夢もないと言ってはなりません。じゃあどのようにしたら、なんせ主の弟子になるんですからね、学ばないといけません。修行しないといけません。どういう修行したらいいんですか。第一番、神の国を第一に求める。聖書はそう言ってるから、神の国と神の正義を第一に求めなさい。そうすれば必要の一切は添えて与えます。まず神の正義、人間の正義ではなくて神の正義がとても重要だということですね。神の正義とは何ですか。もちろんそれは律法です。はい、申命記を挙げてください。この言葉は本当に、覚えてほしい素晴らしい言葉です。申命記、旧約聖書4章8節、申命記4章8節、何ページですか。250、旧約聖書250ページですよ。はい、それでは申命記4章8節ご一緒に。またいずれの大いなる国民に、今日私があなた方の前に立てるこのすべての律法のような正しい定めと掟とがあるであろうか。ただあなた方は自ら慎み、またあなた自身よく守りなさい。そして目に見たことを忘れず、生きながらえている間それらのことをあなたの心から話してはならない。またそれらのことをあなたの子孫に知らせなければならない。はい、神の正義、私たちこの世には人間の正義がありますが、神様の正義を、これが神の国に入るための、これが神の正義ですと言ってはっきり律法で定めて人間に教えた神様はいないと書いてあるんです。そうですね、それは仏教にもありません。もちろんイスラム教も、もう正義とは言えないでしょう。イスラム教はね、ありません。コーランは女はゴミのように扱うし、自分の意にかなわない人は殺しても大丈夫だし、自分を守るために嘘ついてもいいと、そのようにコーランに書いてあるそうですから、それはもうコーランの正義であって、とても全世界に及ぶものではありません。でも神様がお与えになった律法は世界中の人が納得できるものです。そしてそれを守れば、もちろん神の国に入るだけではなくて素晴らしい祝福を受け取ります。神様の祝福をもらおうと思ったら、神様の正義にかなわなければならないというのは当たり前のことでしょう。悪いこといっぱいしながら、悪口いっぱい言いながら、盗みながら、騙しながら、それでも祝福するしてくれる神というのは、それはおかしいでしょう。そういうことはありえません。からこれが神の善です、これが神の裁く基準ですということを律法を通して初めて神様はそれを私たちに明らかにした。このような神は世の中にないと書いてあるんですね。本当にその通りですね。はい、でその義は一体律法の義ですね。それはどういうものかと言いますと、もうモーセの20章ですが、偶像を拝んではいけません。これは悪です。なぜ偶像はいけないんですか。世の人はたくさん偶像を拝んでます。それは拝みたかったら拝んでも自由ですけど、でも天国には入らない。なぜ、人間の手が作ったものですから。まず愛を教えない、正義も教えません。仏壇に行って正義を教えてくださいと祈る人は一人もない。私も長いことやりましたけど祈ったことないです。愛を教えてくださいと祈ったこともありません。ないです。愛とか真理関係ないんです。仏壇はもうわからないのが仏壇です。 そして仏壇があるのは日本だけです。中国にも朝鮮にも北朝鮮にも韓国にもインドにも仏壇はありません。から日本だけ仏壇があるんですね。これは日本人が勝手に作ったものであって仏教とは何の関係もないものです。そのようにいろいろいろいろ形を変えて、もういろいろ人々はお入れ入れつけてめちゃくちゃにしてるんです。でも善とか悪を明確に教えてはくれない。人生が何かも教えてはくれない。夫と妻がどうあるべきかも絶対教えない。言って聞いてみなさい。答えられるお坊さんはないはずです。だから今インターネットでお坊さんの売りに出してると話題になってましたけど、お坊さん買ってください、いらなかったら返品可能って、いやすごいな、そんなこと出すのかと思いましたけど、お坊さんが出してるんですからしょうがないでしょう。いずれにせよですね、正義が何かが問題なんです。正義がない。から嘘をついてはなりません。嘘つくな。なぜ？何が何でも嘘ついたらダメ。どうして？裁かれるから。神様裁かれます。神様は律法を行わない者は神様が呪うと言った。呪うんです。神様が呪ったらどうなるか。多くの人はね、ご先祖様の呪い、あるいは人の呪い、あるいは悪霊の呪いを気にしてるんですが、聖書ではそういうものは呪うと実際言ってるところありますよ。だけど彼らはその力がないんです。呪う力はないんです。なぜってのは呪いってのは裁きですから。裁く権利がある方は誠の正義を持っておられる神様だけが裁くことができます。それ以外はみんな呪うじゃなんじゃごちゃごちゃ言いますけど、ましてご先祖様は皆さんを呪う力がないんです。生きてて皆さんもやがてはご先祖様になるんですけど、自分の孫や娘を呪いますか？呪いたいですか？呪わないでしょ。皆さんご先祖様はやがてなるんですけど呪いますか？私は絶対呪わない。私の愛する娘、息子、孫、ひ孫、何としてでも助けてあげたいと思うんじゃないですか。今でも助けてあげたいですけど、死んだらもっと助けてあげたいと思うんじゃないですか。ご先祖様呪うわけないんですよ。でもそう言って間違った教えを通して人々からお金を巻き上げている一団がある。人々は多く騙されている。本当に皆さんを呪う権利があるのは神様です。だから恐ろしいんです。あなたを裁いて、あなたを呪う権利のある方が嘘をついてはいけないとおっしゃっている。だから嘘をつきません。弱い者をいじめてはいけない。この武士道ですね、ハガクレ、ぜひ皆さんハガクレ読んでください。武士道がどこから来たかというので本を書かれた先生があります。聖書がどうも基盤だし、ですから教えが非常に聖書と似ている。そのハガクレの著者はですね、日本でいわゆる一番最初の武士道精神をまとめたものと言われているんですが、その著者はですねこう言ってる。生きるとは死ぬことと見つけたり。いや皆さん、それ聖書の教えじゃないですか。パウロは言いました。日々私は死に定められている。誰でも私についていきたいと思うならば、自分の命を惜しむ者は滅びる。自分の命を喜んで捨てる人は生きる。生きるとは死ぬことである。それ聖書の教えです。それを武士道は守ってきたんです。そして武士道は嘘をついてはなりません。弱い者をいじめてはなりません。人のものを盗んではなりません。そして最後に何て言ったか、ならぬものはなりません。理屈はない。ならぬものはなりません。絶対したらいけないことはどんな理由があるとあろうとしてはいけません。これが無視です。これ皆さん聖書の教えでしょ。嘘をついたら、ただその無視取るときは神様が抜けてますから、彼ら自分の力でやったからものすごく大変だったと思いますけど、でも聖書は嘘をついていい理由はないんです。 どういう時でも嘘をついてはいけません。ついたら神様が裁きます。盗んではいけません。どんなにあなたが貧しくてお腹が空いてたまらないかと言って、もし盗んだらその人はあざけられると書いてある。どういう状況でもたとえ死んでも盗むなという。聖書はそういうからにはね、必ず神様がお与えになる。この今チェジュ島、韓国の最終島という島ありますね。あそこで大リバイバルを導いた韓国の牧師先生の、私あの記録映画を見せていただいたことあるんですけど、その牧師先生はですね、最終島に行ったらもう最終島ももうあの占いとなんか祈祷師とそんなのでもいっぱいだった。なかなか福音を信じる人がない。イエス・キリストの福音を語っても信じないで、だからですね、だんだん食べるものがない、宿もないわけですよ。ただ連動に行ったんですから。そしてお腹は空いてる、食べるものもない、そしてもう死にそうになる。人々はもうあのいろいろ石をぶつけたり迫害してくる。でもですね、その先生はひたすら祈って伝えるんですけど受け入れられない。である時もお腹がペコペコペコペコになってですね、そしたら水車が回っててね、この米がポンポンそこで打ってある。そしてそこに入ってね、お腹があんまり空いてるからこれを食べようとするんです。だけどですね、その先生はこれをよっぽど食べようとするんですけど、これを全部元に戻して、そしてああ食べなかった、もう自分は死にそうになってる。そうするとですね、死にそうになってるにもかかわらず、この、 悪霊に疲れた若者人が一人刃物を持ってカーッと暴れ始めた。そして、みんな村人がキャー助けてと大騒ぎしてる。でですね、その刃物を持って暴れまくるこの悪霊つけが船に乗ってジャッと出てしまった。でですね、なんとその先生はですね、もうそんだけ食べてないのに海に飛び込んで、そしてその船のところを泳いで行って、そしてイエスカメラで悪霊出て行けと言うんです。そしたらその人がパタッとこの鎌を落として正気に戻る。それみんなが見ました、みんなが見ました。そしてこの丘に連れて帰ったら、もうその時からですね、いや、あなたが言う神様は本物の神様だ。そしてもうみんながその事件を通してイエス様を信じるようになりました。それからもうみんながお礼にといって食べ物を持ってくるし、着物を持ってくるし、家を持ってきてくれるし、そしてそこでリバイバルが起こるようになりました。私はね、確かにその悪霊を追い出すのに断食の祈りが必要だったんだと私は思います。でも、もしね、もしそこでその先生がこのちょっと一個取るぐらいどうってことないんじゃないでしょうか、これを食べてたら、おそらくそんな奇跡は起こらなかったんです。神様が盗むな、嘘つくな、殺すな、勧誘するなという背後には、それをしたら神様が働けない、祝福をあげられない、呪わざるを得ない。だからどんな理由があってもならぬことはなりません。これは律法の教えです。もし皆さん、私たちが律法を守らなかったらどういう呪いが来るか、はい、申命記28章はい、新約28章の15節、286ページ、旧約聖書286ページ。はい、ご一緒に読みましょう。しかし、あなたの神、主の声に聞き従わず、今日私が命じるすべての戒めと定めとを守り行わないなら、この諸々の呪いがあなたに臨み、あなたに及ぶであろう。あなたは町のうちでも呪われ、畑でも呪われ、あなたの籠も、骨鉢も呪われ、あなたの身から生まれるもの、地に産するもの、牛の子、羊の子も呪われるであろう。あなたは入るにも呪われ、出るにも呪われるであろう。主はあなたが手を下す すべての働きに呪いと混乱と懲らしめとを送られ、あなたはついに滅び、速やかに失せ果てるであろう。これはあなたが悪を行って私を捨てたからである。主は疫病をあなたの身につかせ、あなたが言って取る力、ついにあなたを立ち滅ぼされるであろう。また、肺病と熱病と炎症と間欠熱と干ばつと立ち枯れと鎖ほどを持ってあなたを打たれるであろう。これらのものはあなたを追い、ついにあなたを滅ぼしであろう。あなたの頭の上の天は聖堂となり、あなたの下の地は鉄となるであろう。主はあなたの地の雨を塵と埃に変わらせ、それが天からあなたの上に下って、ついにあなたを滅ぼすであろう。主はあなたを敵の前で破れさせられるであろう。あなたは一つの道から彼らを攻めていくが、彼らの前で七つの道から逃げ去るであろう。そしてあなたは地のボロボロの国に恐るべき見せしめとなるであろう。うんうんと、これずっとまだ続くんです。びっくりするぐらい呪いが続くんです。なぜ神様は愛なのを除く呪うんですか。神様はこの天地万物を創造しました。もう太陽も月も星もこんな美しい花も魚も全部神様の御手の中で、神様が人間のために創造されました。だから神様の国、神様の正義を行っている限りは神様と共にいることができるから、神様は豊かにそれをお与えになるんです。あなたが嘘をつかないで、あなたが神様の正義を守れば、神様があなたを祝福せずにはおられないんです。それは神様の国の正義ですから。だから神様が創造した。だから神様がこれを守れよ、 守らないと裁くよと私たちに言ったんですから、私たちが守らなければ神様は裁かなければなりません。そうですね、ここ60キロ以上出したらダメですよと言っても、100キロで走っても200キロで走っても誰もそれ捕まえなかったら、それ何の意味があるんでしょうか。誰か捕まえてほしいんじゃないですか。そうですね、日本の法律は殺人はいけないと言ったら、殺人者はもう聖書の全部死刑にしたら殺された者たちはすっきりするでしょうけど、人間の法律はそうなってないんですね。もう懲役15年とか。だから家族はいつもね、もう私もうそれはもう胸がムカムカして、どうして私の子は死んだのに、なぜ殺した方はそんなに守られるんですか。これが人間の正義と裁き方ですよ。神様の正義は、神様が言った正義を守れば神の国があなたの祝福になります。守らなければ神様が裁かずにはいられない。ここに書いてある通りに。だから私たちは嘘をついてはなりません。盗んではなりません。勧誘してはなりません。なんでですか。ならぬからなりません。神様が裁くからです。これは律法の関係です。ところが人間でそれを守れる人は一人もいないんですから。だから2000年前にイエス・キリストがこの地上に来られました。アーメン。でですね、ガラテヤ書を開けてください。ガラテヤ書ガラテヤ書3章一節半三四。ああ、物まかりの悪いガラテヤ人よ、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を表したのか。私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたい。あなた方は御霊を受けたのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからか。アメン。はい、イエス・キリストは2000年前、神の国からこの地上に来られました。そして神の国があることを教え、神の正義を教えたんです。教えたんです。でもあなた方はできないでしょう。律法を行わないから、神様から呪われるから、私が身代わりに十字架にかかります。私があなた方の身代わりに律法の呪いを受けます。だからあなた方はもう呪われないから、だから私が 救い主だということを信じなさい。私が十字架にかかったのはあなたの身代わりに律法の呪いを受けたんだから、だから私を信じるならば救われます。もうイエス・キリストの十字架以外はあなたを神様に近づけるものはないんです。あなたがどんなに人間的に良い行いをし人間的に忠実であったとしても、それはあなたのレベルであって神様のレベルではありません。あなたの愛は敵をも愛するような愛は人間の中にはありません。人間は愛してくれたら愛せるぐらいですね。愛されても愛さない人たくさんあるんです。人間の考える情とかそういうもののレベルはものすごく低いんです。聖書が言ってるのは神の国の神様の正義です。そして神御子イエス様は神の国から来られた方ですから神様をご存知でした。アメン。神様よくご存知でした。ですからイエス様は神様の義を表してついには私たちの身代わりに裁きを受けてくださいました。天下にイエス・キリストを置いた他に私たちを救いうる名前はありません。はい、3章ガラテ書3章10節。はい、一体律法の行いによるものは皆呪いのもとにある。律法の書に書いてある一切のことを守らずこれを行わない者は皆呪われると書いてあるからである。そこで律法によっては神の御前に義とされる者は一人もないことが明らかである。なぜなら信仰による義人は生きるからである。律法は信仰に基づいているものではない。かえって律法を行う者は律法によって生きるのである。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。聖書に木にかけられるものは全て呪われると書いてある。それはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって異邦人に及ぶためであり、約束された御霊を私たちは信仰によって受けるためである。アーメン。イエス・キリストが律法の呪いを全部受けられました。ですから今イエス・キリストを信じる人は誰でも神の国の神の命すなわち聖霊インマネルの翼なる聖霊が皆さんの中に入ります。全能の神様の力ですからね。それを用いてあなたはキリストの高さの弟子になることができるというんです。だから私たちが主の弟子になろうとして主に憧れるならば、私たちがどのような修行をしなければならないんですか。それは皆さんがまず神の国を、神の国はこの世とは違うんだということを体験してください。私たちはもうこの世には本当に永遠の国はありません。どんなに宗教が手をつなごうと、どんなに国連で何とかかんとかしようと、この地上には永遠の都はないんです。この地上、国は上がったり下がったり争ったりいろいろするんです。正義が全く通るというような国家は一つもありません。私たちが信じている国は神の国です。目には見えないけれど国家です。全能の神様が王様です。だからそこに入りさえすればですね、そこは正義の満ちあふれてる、愛の満ちあふれてる、もう私たちこの罪の中にいる私たちには想像もできないような国民生活が始まるんです。アメンですか。皆さんぽやんとしてるでしょ。体験してないからですよ。憧れてないでしょ。皆さんどっちかと言ったら今まだもっと死にたくないと思ってる人いっぱいじゃないかと思う。私は早く行きたいと思ってる人、いやもうちょっと行きたいちょっと今困る天国を知ったらね早く行きたいと思います。どうしてどうしてどうしてここに戻らなければならないか。このねもう一つ話を聞いて、誰の話だったか、とにかくね交通事故で バスの事故かなんかでものすごい事故で死んだんです。死んだんだけど、そのそこをたまたま通ったクリスチャンがイエスの名で祝福しますと、彼を癒してくださいと祈ってシュッと言っちゃったんです。その人はその祈りだけ聞いてた。そして癒しの力がガーッと入ってきた。で癒されたんですけど、その時にそれまでに彼は天国に行ってた。天国、そしてもう天国があんまり素晴らしくてですね、もう嬉しくて嬉しくて、そしたらもうこの戻れという指令が来た。祈ってる人があるから、でいや私をどうして返すんですかと言ったんですけど、帰れと言われて帰ってきたんです。だからもう当然もうなんかガチャガチャめちゃくちゃにあちこち折れたみたいですよ。だから折れて折れまくって、そしてこのなんていうの、もう継ぎはぎだらけになって、もうリハビリするのが苦しくて苦しくてたまらない。だけどまあ生きたからリハビリしなければならない。そして神様、これを述べ伝えなさいと言われた。天国あるということを述べ伝えなさい。そして彼はですね、このいろいろ体は痛いけれども、でもこの神の国があるんだということを述べ始めた。そうするとですね、多くの人が救われてくるようになった。であまりにも素晴らしい体験をしたので、そのことを本に書いた。そうするとですね、それがもうものすごい勢いで売れ始めた。でも彼は一冊の印税も取らない。そのお金は全部宣教に使う。そして彼の望みは早く天国に帰りたい、早く一日でも一秒でも早くあの国に行きたい、これが彼の希望だと。そんな証もしてくださいました。皆さん、天国を体験しましょう。天国の清さを体験しましょう。あなたがもしこの地上の私はまだ正しい、私のような真実な人はいないと思っているならば、あなたは愚かです。あなたは何者ですか。あなたはわずか生まれてちょこっと生きて、ちょこっと学んだぐらいで、ちょこっと親切かもしれない、ちょこっと優しいかもしれないけれども、神様ほどの正義はないし、嘘もいっぱいついてるし、嘘と知らなくてついてるし。私はね、いつもね、旅行したらシャンプーとかあれね、一個ずつ入ってるんですよね、シャンプーとか。私は自分のを持ってって、自分のは自分で使って、それを持って帰ってこのホームレス選挙にあげるんです。なぜならちょうど一人分ずつぐらいがあげるのにすごくいいんですよね。こんなでかいシャンプー持ってあの人たち あちこち歩くことできないから、ちょうど1回分ぐらいがいいわけですよね。だからそれいつも持ってあげる。で今までですね、この今行くところはね、一部屋に5人ぐらい、5人が泊まる旅館ですから、ホテルなんだけど旅館式でね、5名ぐらいが入れる。だからそこに私は1人入るわけです。でそうすると2人3人よりは5人で入ったら1人分が安くなるんだけど、5人部屋に1人入ったらそれなりの高いお金取られるわけですよね。だけど私はいろいろ仕事したりも書類とかいっぱいありますから、いつもそれ取るんですよね。そして、だからいつもそのシャンプー5、6人分のシャンプーをいつもねどっさり持って帰って、もう全部持って帰って、で私は自分のを使って、それは全部捧げるためですから、貧しい人を助けるためですから、まあ、一人はちょっとお金出してるからね、正しいんだと思ってた私今まで。ずっと彼ごっそり持って帰った。ところが今回こうやって袋に入れてたらね、攻めが来るんですよ。タタタタタタタタタ、私ね、え、なんでと思いました。でこうやってね、入れようと思うんだけどね、あ、これダメじゃないか、私は一人、これ6人、これは他の人が6人入った時に使うものなのに、だけど私は一人分よりももっと多く払ってるから、そのことを思ったらシャンプーぐらいどうってことないわと自分でいろいろ言うんですけどね、手が出ない。もうここはドキドキドキドキして、なんかそれしたらなんか殺されそうって感じ。だから今回は一人分だけもらって、はい、一つだけコンディショナー一つ、シャンプー一つ、ありがとうございます。 ます。これは私の分ですから大丈夫ですとして持って帰ってきました。いやー、私これ初めてですね、神様の義、ちょっとそこまで性別されたんだと私は思う。知らないうちに罪を犯していることたくさん。人間の正義なんかね、皆さん、神様の正義の前に立てる人は一人もないんです。みんな裁かれた、滅びる運命にあるんです。それをイエス・キリストが身代わりに裁きを受けてくださったから、イエス・キリストを信じるだけでもう呪いは取られているんです。そして神様は体験できるんです。そういう素晴らしい、本当に想像をはるかに超えた清い平和な世界が待っています。イエス・キリストが血を流してまであなたにお与えになりたかったのは天国です。だから皆さん、天国を体験しましょう。今嘘ついても平気な人は悔い改めてください。すぐ断食する方がいいと思う。嘘ついても全然責めが来ない。それ相当霊が死んでるから。悪口言っても全然責められない。なんかごまかしても全然平気という人で、ちょっと断食する方がいいと私は本気で思いますよ。だんだんだんだん清さがわからなくなっていってるんですよ。このようにしてあなたは、体は教会に来てるけど、霊では完璧に悪の支配に入っていくんです。皆さん、神の国は清いところです。神の正義と人の正義は違うんです。だから私たちが本当にですね、聖霊様によって清められない限りは清くなりようがないんです。どうぞ神の国を体験しましょう。どうぞ祈ってください。私は今も朝も昼も祈るときはいつも神様、聖徒が、全部聖徒が天国と地獄を一回体験するようにしてください。そのように祈ってます。もし体験したらすぐ私のところに言いに来てください。アメですか？地獄も体験するようにしてあげてるから。これはもう帰ってきなさいよ。もう体験してそのままということがないようにね。まあ、天国行ったら帰ってこなくていいけど、地獄にいた時は絶対帰ってこなければなりません。シューと言うんですよ。シューと言いなさいね。そしたら神様が何とか助けてくださると。でもこれを一回体験すると、皆さんが主の弟子になるということをもう本当に切に求めることができるようになります。修行するようになります。修行するというのは、クリスチャンは神の国を体験することです。神の正義を体験することです。日々神の正義に照らして清く清く清くなっていかなければなりません。アーメン。そうしたら主の弟子になります。そしてですね、だから神の国を体験する。そして第2番目は、神の義を、御言葉を行っていきます。はい、マタイの5章。イエス様は律法の呪いを全部取ってくださったので、ある箇所ではイエス・キリストは律法を破棄した、もはや新約時代は律法の時代ではないと言って、全くですね、嘘ついても全く平気、悪いことをしても平気というような、そういう神学を立てている牧会者もあるんです。でもそうではありません。マタイ5章17節、はい、私は律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく成就するために来たのである。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは律法の一点一角もしたることはなく、ことごとく全うされるのである。それだから、これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。しかしこれを行い、またそう教えるものは天国で大いなるものと呼ばれるであろう。私は言っておく、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。アーメン。律法学者パリサイ人の義は、正義は人間の力で行える善です。その人間の力で行える善にはるかに勝っていなければ、決して天国に入れないと書いてある。アメンですね。皆さん、私たちは信仰によって聖霊を受け取っています。聖霊様の清さです。聖霊様によって御言葉を行う 神の正義です。これが重要なんです。それを毎日日々どうぞ日々清められるように祈ってください。日々自分を吟味してください。神の国を体験し、もっともっと自分の言葉、嘘をついてはなりません。もう盗んではなりません。もう偶像を拝んではなりません。人のものを欲しがってはなりません。また勧誘してはなりません。まじない、占いをしてはなりません。安息日を破ってはいけません。主の名を皆に唱えてはいけません。そのことはですね、どうしてですか。もしそれをしたらあなたは地獄に行くことになるから、子供にもしっかり教えてください。若者たちにも教えてください。もう今はもう何でも OK です。もう嘘ついても、淫乱しても、離婚しても、もうホモであろうとレスビアンであろうと何でも OK。 これで天国に行けるわけがないんです。だから私たちは清められていくものですから、私たちが本当に主の弟子となることを喜びとし、そのために日々修行を積む。アメン。修行を積んでいくならば、やがて私たちは主の栄光を表す主の弟子になります。そして第三番が出て行って福音を述べ伝えます。病人に手を置けば癒されます。悪霊は追い出します。先ほど言われたようにですね、何でもない主が祈っても死人がよみがえった。いや、私はね、死人よみがえらすの祈ったことありますよ。私もね、イエスの皆でよみがえれと言ってもよみがえらないな。もうあかんわと。もう私は1回か2回言ったらね、もうパッと帰ってましたね。私、病気の癒しも長く祈らないんです。癒されと言って、まあ、1回か2回って癒されなかったら、はい、また祈り続けましょうと言って帰るんですけど、その何でもない主婦が10分間祈った。これ長いですよ皆さん。霊安室でね、死人の棺桶開けてね、主よ、よみがえらせてくださいと、たった一人で10分間祈るのはどんなに長い祈りでしょうか。私はね、それを聞いてね、1回2回では足りないや、10分ぐらい祈らないといけないんだ、それも必要なんだと、つくづく悟らされました。祈ってみてください。祈ってみてください。主はあなたを通して栄光を表したいです。病人は全部癒したいです。病は全部もう介護して、年でボロボロにならないように、皆さんがモーセのように天国に行くまで視力も気力も衰えないで、神様の栄光を表すような人になることを願っておられます。主の弟子になりましょう。主に憧れましょう。主の高さを求めましょう。これが主の弟子になるという意味です。はい、それでは主を3回読んで祈りましょう。そして悔い改めてください。ちっちゃな罪を犯してた人、心から悔い改めてください。そして今日完全に許されて解放されて帰りますように。3、4、主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。